77.1 Rainbow FM。 さあ、時刻は夜9時になりました。金曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。長崎市梶屋町農家バーなやからお送りしますなやラジオ、皆さんどうぞ30分間最後までお付き合いください。それではなやラジオスタートです。
はい、改めましてこんばんは、農家バーなやの淵上慶樹です。というわけでね、やってまいりましたなやラジオ、今日は12月2日ということでね、12月に入って初めてのなやラジオということになります。はい、皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日はね、アシスタントでメンタルコーチの梅野奈美さんはお休みで、私一人でね、なやラジオお送りしたいと思うんですけど、頑張ってね、お送りしますので皆さんよろしくお願いいたします。はい、というわけでね、12月ですよ皆さん、どうですか。はい、なんか最近までね結構暑かったですよね。はい、11月の終わりくらいまでもね結構ね暑くてね、でまあ私もね、まあ、外仕事まあたびたびするんですけど、外仕事ね、開拓地とかにいる時はね結構真夏と同じようなね格好してね働いてました。はい、まあ真夏はねあんまりね開拓の仕事しなかったんですけど、まあ、外仕事ね、まあ、結構体動かすからっていうのもあるんでしょうけど、でもね12月近くなってね8月のね真夏と同じ格好してね働くってね、なんか不思議ですよね。はい、大丈夫なのかなってね思ったりしますけど、はい、農産物大丈夫ですかね。まあ作物にもよるんですけど、やっぱりねちょうどよくね夏にねいい感じに暑くなって、秋になってねいい感じに涼しくなって、冬になると寒くなるってね、このサイクルがね、まあ、普通のねサイクルに合ってるのが一番作物ねよく育つんですよね。なのでなんかね妙に涼しい夏とかね、あと妙に暖かい冬とかね、そういうのになると作物にもよるんですけど、結構ね生育に影響するものが非常に多いので、なのでね作ってる作物によってはね今年大丈夫かななんてね、私そんなことね思ったりしてるところです。はい、ね、皆さん大丈夫ですかね、生産者の皆さん。まあ、私がね作ってるというか今育てようとしてるのはベルガモットオレンジって言って、まあ、柑橘系なので、これはねあんまりねこう冬が寒くなくても、冬がねまあまあ暖かくても大体大丈夫なんですよ。はい、で結構強いんで、なのでねよっぽどね気候がの変化が激しいとかじゃなければ大体大丈夫なので、でね、あとまあ私が育ててるのまだ苗木なんでまだね大丈夫なんですけど、でもねこれからねの季節ね、冬になってねもうどんな風になるんだろうってね、しっかり寒くなってねくれないとうまく育たない植物も、ね、作物もあるんじゃないかななんてね、まあ、そんなことを思っているところです。
農家バーなやのなやラジオ、
はい、まあ、というわけでね、まあ、今日もねなやラジオね、今日は私一人なんですけどねやっていきたいと思うんですけど、はい、その前にね先週のなやラジオね、胃腸のことをねお話ししたんですよね。はい、で胃腸はねなやラジオで登場する初めてのね裸子植物ですよなんてね、そんな話をしてね始めたのがまあなやラジオね、先週のなやラジオでした。でね、まあ毎回ねこう何かしらのねリアクションといいますか感想とか質問ねいただくんですけど、先週はですね結構反応が多かったんですよ。はい、まあ、質問もねありましたしね、感想もねもうたくさんいただいたんですよ。ありがとうございます。まあ、このなやラジオね、レインボー FM、ね、FM 諫早で放送してるんですけど、アプリを使えば全国というか、まあ、海外でも聞けるっていう、まあ、全世界で聞けるんですけど、まあ、そういうのもあってね、まあ、結構ねいろんな地域の方からね反応が来ます。ありがたいことにですね。はい、でツイッターでねハッシュタグをつけてね、なやラジオでハッシュタグをつけてつぶやいてる方もいらっしゃいますし、あとね、まあ、私がねやってるのがねこの農家バーなやっていうね、まあ、長崎市梶屋町でやってるこのお店の方にねで聞いて感想を直接ね言ってくれる方、はい、あとはね、まあ、放送があった 何日か後とかにお店にやってきて感想を言ってくれる方、まあ、そんなね、まあ、いろんな方がいらっしゃるんで、非常にねあのラジオやってて面白いんですけどね。まあね、あの、まあ、先週はね結構反応が多かったので、まあ、それをねご紹介したいと思います。はい。で、まあ、先週の放送ね、イチョウね、イチョウは苗ラジオで取り上げる珍しい植物、裸子植物ですよって、はい、そしてこの裸子植物とともに生きた恐竜は、生態系の輪からね徐々に外れていって、そして絶滅を迎えました。はい。そして、皮脂植物、花をつける植物を利用することで、そして植物に利用されることで、お互いの、ね、メリットをになるような、ね、進化の仕方をして、そして繁栄したものが皮脂植物、花をつける植物と、それと、昆虫類、虫類と、あと我々も含めた哺乳類ですよって、まあ、そんなお話を したんですよね。なので、まあ、植物がね喜ぶことをした動物は繁栄して、そして植物の喜ぶことを全くしなかった恐竜に代表されるような、ね、動物は絶滅しましたって、そんなお話をねしたんですよ。はい。まあ、そんな話をしたらですね、まあ、リアクションが多かったんですけど、まあ、お店でね質問されたのがね、裸子植物と皮脂植物ってそもそも何が違うのってね、中学校の時に勉強したけど忘れたってね、まあ、そんなことを聞かれました。はい。で、一応ね私まあ、放送の中で、裸子植物と皮脂植物の違いってね説明したんですけど、正確に言おうとしたあまりですね、非常に分かりやすい説明になってしまったので、今日はねそれをね大雑把に言いたいと思います。正確に知りたい方はね、まあちゃんとした資料を見てもらったらと思うんですけど、ものすごく大雑把に言うと花をつけるかつけないかの違いなんですよね。はい。で、裸子植物、裸の種子って書く裸子植物は花がないってわけじゃないんですけど、めしべとかおしべがあって、そのめしべの下の方に種の元となるものがあってという、そういうね結構いい感じのね機能の高いお花がないんですよ。はい。で、ほとんどの植物ってねこうお花が咲くわけなんですよ。お花があるわけなんですね。はい。で、それが皮脂植物っていうもので、私たちが普段目にするもの、はい、で、農産物になっているものはほとんどがね、この皮脂植物です。はい。で、裸子植物ね、花をつけない植物ね、イチョウとかね、あと杉とかね、シダ植物とかね、まあ、そういうねごくごく一部のもので種類が非常に少ないんです。はい。なので裸子植物、皮脂植物は花をつけるかどうかでね、大雑把に分類できます。はい。例外もいくつかあって、なんか何でしょう、まあ、それだけでねはっきりこう言えないものもあるんですけど、もう本当に大雑把に言うとそうです。はい。で、まあ、じゃあ花ってやっぱあった方がいいのってね聞かれたんですけど、花はね植物にとってはねやっぱりあった方がいいんですよ。はい。っていうのはね、ものすごく当たり前の話なんですけど、繁殖に役立つんですよ。はい。でね、種子をつけてからね遠くに運ぶっていうね、まあ、そういうね、ものにものすごく役に立つんですけど、もともとねこう受粉するところからのねもう効率がいいんですね。はい。もう花っていうのは植物にとって、何でしょう、もう繁殖するのにも特化したものすごく機能性の高い器官なので、なのでね、受粉してからね実をつけるまでのサイクルがね非常に短くて済むんですよ。はい。非常に短くて済むっていうことは、早く種まきができる、種まきっていうか種をね作ることができるっていうだけじゃなくて、進化のスピードが速くなるんですね。はい。次の世代が次の世代、そしてその次の世代ってこうどんどんね変化していくのが非常に早くできるっていうことはね、植物にとってね非常に環境適応がねすごくしやすいという意味でねいいわけなんですよ。はい。で、まあ、先週お話ししたのが、こうやってね花をつけて果実をつける植物は、受粉をね昆虫に手伝ってもらう。はい。そして、種子を運ぶのを、ね、果物を食べに来る生き物、それが我々哺乳類、ね、人間もそうですけど、ね、昔人間いなかったんでネズミぐらいの大きさのね、まあ、いろんな、まあ、それ以降、まあ、いろんな種類の哺乳類が出てきますけど、植物がね花をつけて果実をつけるおかげで哺乳類はねこうやって種類を増やして繁殖していきました、繁栄していきましたっていうね、そういうお話です。なのでね、質問していただいた内容ね、花はあった方がいいのっていうのはね断然あった方がいいです。 はい、で続いての、ね、質問がね、恐竜はね、植物によってじゃなくて隕石で絶滅したんじゃないのっていうね、そういう質問がありました、はい。まあ、確かにね、これももう正解です、はい。これもう正解っていうふうに言ったのが、恐竜がね絶滅したっていうね、説ってものすごくたくさんあって、多分、ね、いくつかが正解なんですよ、はい。でね、隕石によってね、何でしょう、地球のね、気候が悪くなってっていうか、ね、寒くなってしまって、でね、恐竜はね対応できなくて絶滅したんじゃないか、適応できなくて絶滅したんじゃないかっていうふうに言われてて、それも確かにね正解なんですけど、はい、それより前にね、恐竜はね植物によって種類をものすごく減らしてるんですね、はい。まあ、それをね、まあ、例としてねこう物語るのがね、今の北米大陸ですね、はい、カナダやアメリカ、ね、の北米大陸ね、恐竜が生きていた時代はね、多分ね今と違った形でね違った位置にあったと思うんですけど、そこね本当にねたくさんの恐竜のね化石が見つかっているんですよ、はい。でね、まあ、恐竜が生きていた時代って非常に長いんですけど、おしまいの方になるとねジュラ紀っていうね時代があってね、そして最後にね白亜紀っていうのがやってくるんですよ。ジュラが来て白亜紀って来るんですけどね、ジュラ紀からね白亜紀にかけてね、北米大陸でにいた恐竜はね激減してるんですよ、はい。激減っていうのはね何かっていうとね、種類がものすごく減ってるんですよ。で隕石がね落ちる前にはね、もうね場所によってはね何十種類っていたはずのところなのに、もう一種類の恐竜しかいませんよみたいなね、まあ、そういうところもあるわけですよ、はい。まあ、なのでね隕石が落ちる落ちない関係なくかなりね数を減らしてるんですね、はい。でじゃあそれなんで、ね、植物のせいだって言えるかっていうと、ちょうどね同じくらいの時に植物に変化が起きてるんですね、はい。それはですね、あれです、裸子植物が減ってるんですよ、はい。裸子植物、花をつけない植物が種類が減って、そして、皮脂植物、花をつける植物が増えてるんですね、はい。でまあ、元々ね花をつける植物って元々なかったので、裸子植物しかなかった、地球上にはなかったんですけど、恐竜はね、まあ、裸子植物の、ね、葉っぱをねこうむしゃむしゃ食べる恐竜、そして、まあ、肉食恐竜っていたんですけど、まあ、草食恐竜がね葉っぱを食べて繁栄しないと恐竜はね草食も肉食もね、繁栄しないわけなんですよね、はい。でちょうどそのぐらいの時にね、裸子植物がね恐竜にね食べられないようにか知らないんですけど、葉っぱをどんどん硬くしていってたんですね、はい。でこれはね恐竜にとって結構致命的だったんですよ、はい。でね、もともとね裸子植物ね、まあ、シダ類とかねそういったものはね柔らかい葉っぱのものばかりだったんですけど、恐竜はね柔らかい葉っぱのものしかね多分食べられなかったんじゃないかって言われてます、はい。まあ、例外 も当然あるんでしょうけど、当時ね北米大陸にね結構いた恐竜ね、首がねすごく長い恐竜が多かったんですね、はい。で首が長い恐竜ってね、まあ、全長何十メーターってあるようなね、まあ、そんなね恐竜もいたんですけど、まあ そんなね恐竜のね首なんで長いかっていうと、まあ、植物がね非常に巨大化してたんですね当時、はい。なのでねこう首を長くして高いところの、ね、葉っぱを食べたかったんですよ、はい。で高いところの、ね、葉っぱ食べたいんで首がねどんどんどんどん伸びていったんですけど、首をね伸ばしていったらね顎をね強くすることがねできなかったんです、はい。顎を強くして歯ですね、歯を硬くしてでねバリバリ噛み砕くようなねそんなね感じにしたらねもう頭が重くなってしまうので首で支えるのが非常に難しくなるんですよね、はい。なのでね噛む力、咀嚼する、ね、能力が、ね、非常に低かったというふうに言われています、はい。でまあ、そんな中で、ね、植物は、ね、恐竜に、ね、食べてもらっても種を運んでもらったりとか、ね、そういうことが、ね、そもそもできないって、裸子植物は、ね、そもそも、ね、種を運んでもらうとか、ね、そういったことが、ね、非常に苦手な植物なので、なので、ね、恐竜に食べられるメリットがないんですね、はい。で恐竜ね植物をただ食べるだけでね繁殖を助けなかったので、なのでね徐々に共倒れしていったんじゃないかっていうふうに言われてます、はい。でね一方でね、哺乳類はですね、植物を食べてその種をねあちこちに運びます、はい。そしたら当然そのね種をつけるね、植物は増えます、そして哺乳類も増えますって言ってねウィンウィンの関係になっていったんです、はい。で虫もそうですね、 はい、虫もね受粉を助けますって言ったらね、そしたらね花をつける植物がね増えるじゃないですか。そしたらね、虫も増えるじゃないですか。そしたら花ね頑張って蜜を用意するじゃないですか。そういう感じでね、虫とね、哺乳類はねそうやってね植物のね役に立つことをしたんで、なのでね地球上でね繁栄することができたんですね。はい、そういうね、ことが起こりましたというのをねこうちょっと補足してご説明です。はい、でね、まあ、これに踏まえてなんですけどね、これツイッターでね、感想を寄せていただきました。はい、ツイッターのね、お名前ね普通の田中さんというね、方がねつぶやいてくださったんですけど、はい、これつぶやきの内容ですね。おお、恐竜から見返りがないから恐竜が喜ぶものを作らなかったとは、この視点は初めて聞きました。いつも生き残る戦略適用の方ばかり聞いていたので今週も面白かったですということでね、ありがとうございます。普通の田中さん、こうやってね、感想をね聞かせていただいたんですけど、はい、そうなんです。動物がね繁栄するのってね植物をね喜ばせたかどうかでね結構ね繁栄するかしないか変わってくるんですよね。はい、で最初にね植物を喜ばせた得させたのはですね虫だったんですよ。はい、でまあ多分コガネムシの一種じゃないかって言われてるんですけど、最初っていうか、まあ今もそうなんですけど、虫はね花粉をねむしゃむしゃ食べてたんですよ。はい、花粉柔らかくてね栄養もあるので、ね、ごちそうなんですよね。でこのね虫ね、コガネムシの一種が花粉を食べていた。そしてね、違うお花にも行ってさ花粉を食べようかなってした時に体についた花粉がね、次のお花にねめしべにね届けられて、で受粉を助けたわけなんですよね。はい、そして、まあ、お花はねおこれはいいぞ虫は使えるぞということでね虫をね活用するということにしてお花をつけていった進化させていったんですね。はい、なのでねこう虫とね、なんでしょうお花はねウィンウィンの関係を築いていったんです。はい、そしてねそこにねついでじゃあ自分もってね参加してきたのが哺乳類。はい、でこの哺乳類もね植物を得させたんですね。はい、でね、哺乳類はね種を運ぶっていうことで得させてって、はい、ということでね植物も頑張ってねよしじゃあ哺乳類がね自分たちの役に立つから哺乳類喜ばせてやろうということでねさまざまな果実をねつけるように進化してくれたんですね。はい、そしてね私たち人間もその進化のね恩恵に預かってるわけですよ。はい、でね、まあ虫もね、まあ、その他人間以外の哺乳類もこうやって、植物をね得させてね喜ばせてるんですけど、ね一番ね植物を喜ばせてるのがね我々人類なんですよね。はい、農業するじゃないですか。はい、植物をね一生懸命増やしてやってるわけですよ。はい、結構きついですよ稲作とか結構きついですよ。でもねそこまでしてね頑張ってね植物を増やすんで植物もねそのようにね進化してね人間を使って進化する場合も非常に多いんですけど、そうやって進化してそしてね我々ね人間をね喜ばせてくれてるわけですよ。得させてくれてるんですよ。はい、おかげでね人間ね植物を一番喜ばせた生き物なんで、はい、なのでね生態系の頂点にね立たせていただいてるわけですね。はい、これ植物さんのおかげなんですよね。はい、まあ、人間ね、まあ、結構ね、まあ、いろんな植物ね伐採したりもしてますけどね、でもね人間の役に立つものはね一生懸命ねこう育ててねそして繁殖させてるので植物にとっては人間はね役立つ存在だと思います。はい、でまあ大雑把な言い方になりますけどねそういうことだと思います。はい、で、その反面ですね恐竜ねかつてあれだけ繁栄して、ね、食物連鎖の頂点にいたのにね植物を喜ばせることをね全然しなかったせいでね徐々にね生態系の輪から外れていったわけですね。恐ろしいですよねこれ。はい、植物を喜ばせないとね生態系の輪から外れていくわけなんですよ、ね、そういうわけでね私たち人類はね多分ですけど絶滅動物から学ぶことって結構多いんじゃないかなって思ってます。はい、まあ、そういうわけでね、普通の田中さん、はい、番組の感想ありがとうございました。はい、そしてね、また別のね、感想なんですけど、これがですね聖戦うどくさん、はい、いつも聞いていただいてありがとうございます。これもねツイッターからなんですけど、はい、東京にイチョウが多いのは大気汚染に強いからじゃないですかねという、反応リアクションいただきました。ありがとうございます。はい、これね 先週ねイチョウのお話ね、しましたけど、なんか東京ってイチョウ並木多いですよねみたいな、なんでだろうって、ただね思いつきで、ね、こうぼんやりねそんな話をしたんですけど、はい、多分大気汚染に強いからじゃないかっていうね、そういうね、貴重な情報をいただきました。はい、確かにねそうかもしれないですね。今ね東京だいぶマシな方だと、だと思うんですけど、私が子供の頃とかね多分生まれる前とかもっとひどかったと思うんですよ。はい、でね、なのでね、やっぱね大気汚染に強い、植物っていうね、重宝されたのかもしれないですね。はい、今ないですよね。私が子供の頃ね東京都内ねたまに町内放送みたいなのがあって、高化学スモッグが発生してるので室内に入ってくださいねみたいな、そんなこと言ってたんですよね。はい、今ないですよね。今どうなんだろう。中国とかインドとかではねもしかしたらあるかもしれないですけどね。はい、どうしてもねまず昔の東京はね大気汚染ひどかった、はい、今もまあまあかもしれないですけど昔は大変だったということだと思います。はい、清泉うどくさんありがとうございました。はい、はい、というわけでね結構ね先週のね、番組のリアクション非常に多かったので答えていったら結構長くなってしまったんですけど、すいません。できるだけね皆さんにねこう丁寧にねお答えしたいなと思うのでちょっと長くなってしまいましたね。はい、というわけでね、番組後半では今週のテーマねお話ししたいと思います。はい、番組どうぞ最後までお付き合いください。
農家バーナヤのナヤラジオ。
はい、というわけでお送りしていますナヤラジオ。はい、今日はですね12月2日ということでね、12月に入ってね最初の放送ということなんですけど、はい、残りの時間でね今週のテーマをねお話していきたいと思います。はい、ね冬っぽいね冬を代表する野菜といえばねあれですよね、白菜ですよ。はい、ということでね今日のテーマ白菜ということでねお話していきたいと思います。はい、ね皆さん白菜好きですか？白菜嫌いな人あんまりいないかな、いるかもしれないですけどね。はい、ね冬ね結構白菜ってね結構売れる、当然売れるんですけど、私がね八百屋さん野菜売り場で働いてた時は白菜が一番売れるのはやっぱ12月だったんですよね。はい、で白菜ってね結構ね春先くらいまで出荷が、ね、ずっと続く、ピークが、ね、ずっと続くんですけど、一番売れるの12月で、お鍋野菜としてね非常によく売れるんですよ。はい、でみんな喜んでね、買ってくれてたんですけど、1月2月になると売り上げが、伸び悩むというか下がってくるんです。はい、1月2月の方がむしろね寒い日が多いので、なのでねお鍋食べるにはいいんじゃないと思うんですけど、これなんか不思議なことにねなんかねもうね1月2月になるとお鍋野菜にねこう結構みんな飽きてから、逆にねなんか春野菜、春っぽいね、レシピの方にねなんか移行していくんですよね。サラダ野菜とかね、不思議でしょ。はい、なんでねそういう意味でやっぱね12月が一番売れてましたね。地域とかお店によっても違うのかもしれないですけどね。はい、でね、そうですね、そういうのってね結構あるかもしれないですね。はい、なんかコンビニもねおでんが一番売れるのはなんか10月くらいとか行ったりするので、今年はどうだったかわからないですけど、なんでね単純にねなんか今日の気温は何度だから何が売れるっていうのはねなかなかわからないものがあるのかなっていうのを野菜売り場でね感じていました。はい、白菜はね前にもね登場したことがあるのでね、白菜のね基本的なことをちょっとさらっとね流そうと思うんですけど、白菜はね何科の植物って言ったら油中です。はい、油中、キャベツとか、あとは大根とかね、あの辺と同じ種類です。でね、私もね何回か作ったことあるんですけど、重いから作るのが結構大変なんですよね。はい、収穫するときがね白菜ね一生懸命ね抱えてね、で箱も重いですし、なのでね結構大変でした。はい、白菜作ってる人ね大変だと思います。なんでね、白菜ねぜひ皆さんねいっぱい食べましょうね。ね、作る人結構大変なんでねいっぱい食べましょう。はい、でね何でしょう、白菜ね、いろいろな種類あるんですけど、最近はね中心部分がね黄色いね黄心白菜って、黄色い芯の白菜ね、あとオレンジ白菜っていうね、そういったね、種類のものがね結構今主流になってきてて、 で、まあ、私がね野菜を売ってた時はね、あの白菜をねこう4分の1カットとかで売るんですね、はい、4分の1カットとかで売って、で真ん中の部分がねちょっと黄色っぽいんですよ。黄芯白菜、黄色の芯の白菜って書くので。でね、たまにねお客さんからねこれね黄色くなってるとかね言われることあるんですけど、あれはですね、あのそういう種類ですし、むしろねあの黄色いね発色がいいものはね、あの上手に育てられたものなんでね、なのでね普通に美味しく食べてもらって全然いいです。はい、白菜がねあの何でしょう、なんか悪くなって黄色くなってるわけじゃないです。はい、なのでねもうそういったものをねぜひ選んでもらいたいですね。はい、でもね品種によってはね、あの黄芯白菜って言って黄色じゃないものもあったりするんで、最近ちょっと少ないですけど、なのであの逆にね黄色じゃないものを見た時に、あ黄色じゃないからダメなんだっていうわけでもないです。はい、なのでね、まあ黄色くても気にしないでね、いいもんなんだって思ってね買ってほしいですね。はい、まあ、ねこのね白菜のねこう選び方みたいなね、なんかお客さんにね聞かれることね結構あるんですよね。でね、なんかまあ白菜に限らずね、美味しい野菜の選び方教えてくださいって、ね、言われることあるんですけど、なんかねあのものすごくね大雑把にこれもね言いますと、あのねあの野菜、まあ、スーパーの野菜売り場とかでねこう並んでる野菜ってね、こう同じ箱からね出してね、そして、まあ、切るものは切ってで出してるものがあるがほとんどなので、なのでねあの2つを見比べてこっちの方が非常に美味しいとかね、そういうことがねあんまりないので、なんかね美味しい野菜の選び方とかをね一生懸命ラジオでねこう言う必要があんまないんですよね。はい、なのでねこうすいません、あのつまらないかもしれませんけどね、あの逆に言うとね、あの美味しい野菜の選び方とか、あの知ってるか知ってないかで得したり損したりとか、なんかそういうね不公平なことがねあんまり起こらないようなね、そういう流通の仕組みをね一生懸命作ってくれてるっていうね、はい、まあ、作ってくれてる生産者の人や流通の人で、あとスーパーの野菜売り場の店員さんたち、その人たちのね努力のおかげでね、なんかあの丸得情報をね知らなくてもね損しないようにちゃんとなってるっていうね、そういう意味でねあの逆にありがたいんだななんてね思ってもらえればと思います。はい、でね、まあ、このナヤラジオでもですね、あの美味しい野菜の選び方はこうですとかね言えばね、あのもしかしたらねこう皆さん喜んでくれるかもしれないんですけど、でもねさっき言ったみたいに一概には言えないものとかね非常に多いので、あの分かりやすさ重視でね、あの大雑把なあの情報の正確さを犠牲にしてね分かりやすさ喜んでもらうっていうね、そういう方向に行ってしまうと、あの番組的にねちょっと精度がね低くなってしまうので、はい、あのなのでね、あのここではねこのナヤラジオではできるだけね、なんでしょう、あの正確な情報をねお伝えしたいと思います。はい、なんでね、まあこういうね感じのね楽しみ方でねナヤラジオを楽しんでもらえればなと思うんですけど、今日もねそろそろお別れの時間になってきましたね。はい、今日ねあの白菜の話ねあのもっとしたいなと思ったんですけどね、あの大量消費メニューとかね、まあ、そういうものをね紹介したいなと思ったんですけど、レシピとかねもねご紹介したいと思ったんですけどもう時間が少なくなってきました、すいません。でもねたくさんねメッセージをねご紹介できたんでよかったと思います。はい、皆さんどうぞね番組宛にねメッセージ送ってください。番組サイト、レインボー FM のサイトからも送れますし、ハッシュタグナヤラジオをつけて、ツイッターなどでねつぶやいてもらってもね、私できるだけご紹介したいと思います。はい、というわけでね今日のテーマは白菜についてお話してきました。今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。ご案内は農家バーナヤの淵上啓樹でした。この後は人気アイドルグループミルクセーキによりますミルクセーキ大作戦でお楽しみください。それではまた来週この時間にお耳にかかりましょう。バイバーイ。Con tanto cuento y con su chalina color.